どうも、私が兄です。
どうも、私がピチカートミルクです。
入ってください言うてんのに。
そうでしたね、はい、
はい、オープニングどうぞ。
はい、さっときましたね。
はい、
あの、アニさんの買い物がゴミ袋、
うん、
あれってどうされてます？地域のゴミ袋ですよね。
あ、いや、指定はないです。あ、して、あるけど、あの、半透明やったら何でもいい。
そんなに緩いんですか？
そうですね。
僕らはですね、あの、市で決められとる専用のゴミ袋で捨てんと回収してくれないんですよ。
あ、そういうとこありますね。うん。
で、それが、この間まで、
うん、
あの、10枚で、100円だったんですよ、う
ん。結構な値段しますね。
10枚で100円ですか？ 1 枚10円計算ですよね。
うん。
それが、先月から値上がりしやがったんですよ。
ほう。
なんぼでもないです
。え、10枚で150円ぐらい？
10枚で400円になりました。むちゃくちゃでしょ。
むちゃくちゃですやん。
もう、びっくりですよ。1枚40円ですかね、普通の、ゴミ袋。今までもう10円だったやつが、一気に4倍ですよ。
そんなんしたら不法投棄増えんちゃいます？
そうなんですよ。
うん。
それと、あの、要は、古い、その、前100円だったやつは、しばらくまだ使えるんですよ。
うん。
その切り替え時期に起こったことがですね、
うん。
ゴミ袋の大量回収ですよ。
ああ、そうですよね。
もう、ちょっとの間ですね、うちの街でゴミ袋難民が出ましたからね。
ああ、そうでしょうね。
みんな買い占めるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
もう、転売屋見たもんですよ。
ああ、だから、そはそうでしょうね。
たかがゴミ袋ですよ。ちょっと誰が決めたんかまでちょっと用紙じゃないですけど。
うん。
まあ、とにかくその辺の、やっぱり、そこを多項戦と辛いらしいんですけど。
うん。
他のとこでできるだと思うんですよ。日常品というか、誰でも使うものじゃないですか。
うん。
本当に困ってる人って相当悲鳴上げてますよ。特にうちなんかやっぱり店なんでゴミが一般家庭より余計出るじゃないですか。
うん。
それなんで、この、まあ、1枚40円というのはすっごいきついんですよ。
ああ、いや、それはほんま嫌ですね。
で、昔はですね、
うん、
あの、うちも、あの、川で焼いてたんですよ、ゴミを。
は
ん
は
ん
は
ん。あの、ちっちゃい頃とかですね。
はい、はい。
まあ、その、焼くのとか火、まあ、それは火使っていいんで楽しかったんですよ、ゴミ燃やす時代が遊びみたいな感じで。
うん。
ただそれが危ないことで、あの、町全体がその、ゴミを回収しようという話になって、回収になって、
うん。
で、袋も、その、じゃあ統一消化という形になって、その1枚10円のゴミ袋が登場したんですけども、
あ、
最終的には1枚40円ですよ。
うわ、それは嫌やな。
だって、我々いつもドラクエ1ヶ月1000円じゃないですか。
うん。
一気に4000円になるようなもんですよ。
あの、分別もあるんですか、やっぱり。
分別もありますよ。
何種類あります？
ですね、燃え、普通の瓶缶と、あの、普通のゴミですね。
プラゴミとかは分けてないですか？
分けてますね。
だから、燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶缶っていう感じ。
でも、袋は2種類なんですよ。
あ、袋は2種類でいけるんですね。
はい。
まあでも、
そっちの、うん、そっちの袋の方も値上がりしました。
ああ。
同じく。
この分別がね、僕はどうも納得いかんのですよね。
あの、うるさい人おるじゃないですか。
うん。
アリさんどうです？あ、結構緩い方です。
そう、うちの市が緩い方なんですよ。
アリさん自体は？
僕も緩めですね。
あ、よかった。あれ、妙にこのこだわる人おるじゃないですか。
こだわるっていうかね、
ええ、
みんながきっちりと守ってたらいいですよ。
ええ、
絶対緩いやついっぱいいますやん。僕も含めてね。
まあ私もそうなんですけど。
ほんなら、
ええ、
結局そんなきっちりと分かれてないんやから、
ええ、
その回収した方も再利用できないじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
再利用してないと思うんですよ、あれ。
いや、僕聞いたんですよ、ゴミ回収者に。
うん、
あの、要はあのペットボトルを、
うん、
どっちにどうするか、ペットボトルの日があるんですよ。
うん、
うん、僕はもう燃えるゴミでいいんですよ。
うん。
で、どうなんですかって聞いたら燃えるゴミでいいですよって言われたんですよ。
そうなんですよ。聞いたら、ね、結局燃えるゴミでいいんですよ。大抵は。
で、それで出しとったら、うん、うるさいおばんみたいなのがおるんですよ。
うん、
したら、あら、何やさん、あ、石川さん、ペットボトルが入ってたわよって持ってきてるんですよ、わざわざ。何してくれてんねんって話じゃないですか。
うん、
もう、たまらんですわ、ああいう人。
うん、まあ、一応ね、分けろ言われたら分けるけど、ビニールにね、紙のシールが貼られてるとかあるじゃないですか。
あ、いやいやいや。
あんなんて、結局、剥がされへんから、燃えるゴミにせなしゃあないじゃないですか。
はいはい、はい。
でもそれを燃えるゴミに入れてると、周りの目気になるじゃないですか。
そうなんです
よ、ね。うわ、これビニールやのにって思われそうで。
ええ
ー。でも今段、ビニールに紙がついてたら、絶対に、その、資源ゴミとしては使われへんはずなんですよね。
うん。
ほんなら、これ向こうできっちり分けてんのか言ったら、絶対まとめて燃やしてると思うんですよ。
ね、そうなんですよ。
うん。
もう、あれはほんま、イライラしますわ。
うん。
ただ、うちの嫁は分別うるさいんですよ。
わかります。いや、うちもうるさいのいますから。
だから僕は、ペットボトル、実家は、まあ、一緒に燃えるゴミ入れるんですけども、
うん、
僕が今住んどるとこだったら、もうちゃんと分別されるんですよ。
うん、まあ、うちはね、ペットはペットの日があるんで、
はい。
それはまとめてペットボトルの日として出すんですけど、
それがですね、僕自販機とかやっとるじゃないですか。
うん。
だからそのゴミの回収が半端ないんですよ。
あ、自販機は業者持って帰ってくれないですか？
持って帰らないですよ、うちです。
あー、それきついですね。
だからむちゃくちゃあるんですよ。
あー。で、はい、また、その、お客さんが何でもかんでも掘り込むじゃないですか。
たまらんですよ。で、最近、最初言ったように、そのゴミの分別が、あ、値段が上がったんで、
うん。
これがまた、何もばっかり言った
んですよ、捨てますね、絶対。
この漬物の、漬けた後のカスあるじゃないですか。
うん。
あれとか入ってましたからね。
いやいや、ひどい時ね、ペットのね、犬の散歩した、糞を、そのまま捨てていくやつがおったんですよ。
それはたまらんすね。
めっちゃ臭いしね。
ええ。
そういうもんね、週に2、3回それやりよるんですよ。ほんま腹立ちますよ。
それはちょっと最悪ですね。
うん。で、うちの場合はまだね、持って帰ってくれるんですよ、業者さんがね。
ああ、
ええ。うん。だから、最初のうちはうちで捨てたから、だいぶ気にしてたけど、もう全部持って帰ってくれるから持ってもそれは気楽になりましたけど。
ああ。
ほんまにあれね、何でもかんでも捨てて場所やと思って、もうぐちゃぐちゃに入れよるからね。
いや、ほんま思います。あれ絶対自分関係ないから入れますからね。
うん。あとは、春田さん、要は、自販機の横に置く回収ボックスって、入り口が丸じゃないですか。
はいはい。
ペットボトルがギリギリ入るぐらいじゃないですか。
ええ。
あっこにね、
ええ、
マクドのジュースの、あれを詰め込もうとして、入りきらんくて諦めて、蓋した状態でほったらかすやつがおるんですよ。
はいはいはい。
あれ結構な割合でね、諦めよるんですよね、そのまま。もう、入れんにやったら最後まで入れてから帰れって思うんやけど。
人のゴミっていうのはそんなもんっすや。
うん、もう、蓋されてもうたら次の人から入れられへんから、どんどん前に積み上げていくんですよね。
うん。
うん、ほんま腹立つ。じゃあ、僕、こういう回をやりたいと思ってたんですよ。
ああ、ちょうどよかったですね。
うん。いや、だからこういう話をいろいろまとめてね、腹立つ話。
はいはいはい、は
い。いろいろあるじゃないですか。うん。ちょっと、ピチさんもその辺ちょっとね、溜めといて、うん、一回ちょっと、ちゃぶ台返しかやりましょう。
でまあ、ちょっと嬉しい時もありまして、
うん、
まあ嬉しいとはちょっとまた変態チック分ではあるんですけど、高校の近くに自販機置いとって、
はい。
そこにもやっぱり、まあ、通る女子高生とかゴミ入れてくんですよ。
はい。
まあ、これは僕は仕事ですよ。仕事でそこをまあ回収していくんですけども、
はい。
たまに無風なものが入ってたりするんですよ。
ちょっとやめてくださいよ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
気持ち悪い話、まあ。気持ち悪い話せんといてくださいよ。
いや、もちろん捨ててますよ、ちゃんと。まあ、もう、やめてや、みたいな形で捨ててるんですけど、普通のその、工場のゴミとは、なんかちょっとやっぱ雰囲気違うんですよね。
うん。
もうやめときましょうか。
うちは、P 入れるんで何が捨てられてるんですか？はい。じゃあ、始めましょう。
はい。はい
兄のいやー探しましょう。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。ピさん今日もよろしくお願いします。
はい、
今回はアニツーですね。
はい、
じゃあ早速行きましょう。
はい、
まず最初に虹パパ生活さんからいただきました。
はい、
第15回拝聴。純正ライトニングケーブル自宅に4本ありますが、すべて異常ありません。すべてダメになるとは、抜き差しの時、明らかに問題ありそうな予感、といただきました。
はい、ございます。
これも、結果出ましたね。
まあ、引っ張るんですね。
ね、線の部分を、引っ張ったせいで断線してたっていうことですね。
一本図みたいにバンって抜けたり、スパッて抜けた時気持ちがいいんですよ。
いやいや、それの負担がかかってるってことですよ。
うん、まあ、これ気をつけていこうと思いますよ。
はい。
でも4本あるんですね。虹パパさん。
あ、ほんまですね。あ、だから奥さんの分とかちゃう？
ああ、なるほどですね。
うん。僕が3本ですからね。うん、4、5、6、ちゃう、5、6、7の3本。うん。
あ、そうか。純正はずっと生きておるわけですからね。
そうそうそう。
すごいな。
うん。はい。
はい。
じゃあ次が、兄さんからいただきました。
はい。
アニツー編集してたら気になってしまったので、フカキョンの君の瞳に恋してるを検索して聞いてしまった。まあまあピチカート5ですな。あとサビは聞いたことあった。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でしょ？もうまさにピチカート5でしょ
?5 ですね。うん。ほんで、マジで聞いたことありましたね、これ。
多分結構ヒットしてた記憶あります
よ。そうですね。多分 CM とかも流れてたやろし、う
ん。この流れでその、小西さんが作った曲他にもこの時代ありまして。
うん、
要は、香取くんが歌ってたオッハーあるじゃないですか。
うん、
あれも、小西康さんですよ。
あ、ほんまに。全然ちゃいますやん。
いいえ、あんな前奏から全部ピチカートですよ、あれ。
そうでしたっけ？
ええ。有名だったパフィーの、
うん。
アミちゃん、あ、ユミちゃんだ。
うん。
ユミちゃんが歌ってたバケーション。
うん。ああ、ありましたね。
あれも、小西康晴ですよ。あれもまんまもう、ピチカートソングですよ。
ああ、そうなんですね。
ええ
ー。うん。
いう感じで、この時期結構いろいろ出してたんですよ。一貫して言えるかも、前奏からもう一発でわかりますから。
あ、まあまあ確かに。ほんで、この、深田恭子が、声がまさにボーカルのピチカート5の、
そうです
にそっくりな歌い方してたんで。
そうそう。それも相まって一番聞きやすいとは思いますよ。
うん。あ、でも、やっぱ本物の方がいいですね。
まあ、それはそう思うんですけど。でも、深田恭子も、
うん、
結構女優さんが歌ったら、あれっていうのはありますけど、僕、うん、その声からして好きだったんですよ、深田恭子は。
これでも PV がちょっとね、古すぎてね、ちょっと見てられへんかったね。なんじゃこの PV はって思ったんで。
2000年前半ぐらいだったと思いますからね。
うん。うん、ちょっと皆さん一回検索してみてください。ちょっと、はい、見てられへんような PV でしたからね。
あ、そこは覚えてない
っ
すわ。
ああ、これちょっと面白かったですよ。
うん、ああ、ちょっとチェックしておきます。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい、ミラさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ビーズは母がファンで、ビーズは母がファンで、生まれてからずっと聞いている。生まれてから？
はい、ありがとうございます。これは、あれですね、花代さんやったかな？
そうか、そうか。ミラさんのことから思ってました。
うん。だから、ね、念仏のように唱えてるんですよ。母がファンでと。母ってっていう、
ね。なるほどね、
うん。っていうことで、こう。
そうなりますね。
ジェネレーションギャップを受け取るわけですね。
なるほど。
まあ僕らが思ってたのとそのままの感想を受けたってことですね。
はい。
うん。まあそういうことです。
はい。
はい。次、川又さんからいただきました。
はい。
えっ って言って、画像が、スマショのスクショが載ってるんですけど。
今、スマショって言いましたよ。スマショって、僕もちょっと失敗しましたけど、まあいいですわ。う
ん、がっつりカットしますんで。
はい、はい。
iPhone ってこう変換したら、
はい、
出ないっていう話。
そうですね。前、私が言ったやつですね。
ですね。それが、こう、アンドロイドやったら出るっていうことなんですね。まあ、機種によるかもしれんけど。
ちょっと論争がありましてね。
うん。
本場の、その、iOS だったら出ないですよね。
ですね。まあ、出したらあかんからね。
あ、そうか。
うん。iPhone っていう表記をしたらあかんから。
ああ、そうか、そうか。インターホンでしたね。
そうですね。
うん。
うん。ただ、アンドロイドやったら iPhone って入れても出ると。
さすが自由ですね。
ですね。しかも、検索候補に iPhone7 まで入ってますね。
そう、iPhone ケースとか全部。あ、でもそういうことだったんですよね、結局は。
どういうこと？
あ、なんか iOS は、そういう部分があったから出ないわけなんですよね、
ですね。うん。これ、確か、ドラクエ携帯言うても、ドラクエスマホ？
はいはいはい。
って言ってたと思うんですけど、
ええ、
このキーボードの上にね、
ええ、
文字とデコメと装飾っていうのがあるんですよね。
はい。
何？これ普通にスマホ同士でデコメとかできるんかな？
デコメはちょっと僕通らんかったんですよ。ちょっと、キラキラしすぎて。
うん。鬱陶しかったですもんね。
まあ、はっきり言いますね。
いや、だってあれ画像が送られてきて、そのままね、フォルダに残っていくんですよ。もう消していくのがめんどくさくてめんどくさくて。
いろんな機能あるんですね。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。隠れファンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ETC は確かに一般レーンでもカードで支払いできるけど、割引にならないから並んでいるのかもしれないですね。ETC の割引を、適用するには ETC レーンをくぐらないとならないんで、それで、並ぶ場合もありますよ。
はい、もう一度行きましょう。
はい。今はスマホ2台持ちです。過去1台は格安携帯。来年には、格安携帯解約します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ ETC の話、前に。
そうですね。僕は ETC 持ってないんで、いつも券で支払うとこなんですけど。
うん。この、僕が、渋滞してたら、ETC 対応してないレーンでも、通れるよと、言ってたんですけど、この、割引を適用するには、レーンを通らなかったっていうことですね。
俺、知ってました。僕、全然知らなかった
です。僕、知らなかったですね。
俺だったら、アニさんは颯爽と言ってた部分は、割引は入ってない、
ね。入ってなかったってことですね。まあまあ、めったにないですよ。渋滞するような時にあんま行かないんで。
つうかまあ、いちいち、明細見んすからね。
あ、見ないですね。割引されてたらラッキーぐらいの感じで。
うん、
何時からとかあんま意識してないから。いや、その辺は多分、隠れんファンさんがね、運送業なんで。
ああ、そっかそっか。
その辺多分、だいぶ意識してるんやと思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、スマホですね。
うん。
うん、一台が格安携帯。うん。
もう、解約しますって書いてますね。
って書いてますね。なんで、格安の方を携帯、解約するっていうのは、不満点があったってことですかね。
だから格安携帯っていいんですかね。
いいって聞きますよ、僕は。
あ、結構やっぱりそういった系の知識がない人が使わんと、結局のところなんか元が取れんとか、なんか使い方が悪くなるとかいう話を聞いたことあるんですけどね。
電話かけへんかったらだいぶ安くつくっていう話は聞いたことあるけど。
はいはいはい。
うん。
まあ、要はやっぱりうまいこと使わんと効果は発せんということですよね。
どうなんでしょうね。その会社にもよると思いますけどね。いろいろあるし。
はいはいはいはい、はい、う
ん、だ。ほんまにあんまり使わへん。家からあんまり出えへん。主婦とかやったら。
ええ。
ほとんど Wi-Fi でやるから。
うん。
格安スマホの方がいいっていうのも聞いたことあるし。
はいはい、はい、
うん。まあ使う人によるんでしょうけどね。
う うん、そういう部分でやっぱり、結構、わけわからない人が使ってから結構問題になってるじゃないですか。
ん？どんな？
え、いや、そんなに安くないじゃんとか。
ああ、うん。それはあれでしょ。飛行機のピーチみたいなもんでしょ。
なんすかね。
え、ピーチって知らないですか？LTC じゃなくて LCC。
あ、はいはいはいはい。
うん。うん。あれがね、僕も何回か乗ったことあるんやけど、
はい。
ほんまにピーチ腹立ちますよ。安い安い思って、結局最終的にお金払う段階になったらめっちゃ高なってるんですよ。平日の昼間とかに乗らんと安くならないんですよね、あれ結局。
そんな人なかなかいないですからね。
う
ん、
で、高い割にこう、関西空港やったら、めっちゃめちゃ遠いんですよ。普通のね、JAL とかやったらね、
はい、
手前にあるんやけど、
うん、
ピーチ用の、あれが、奥の、建物で、
はいはいはい、
そこに行くためにバス乗らんとあかんんですよ。
あ、そこまで遠いんですか？
めちゃめちゃ遠いんですよ。腹立って腹立ってね、もういろいろあったんやけど、もうそれ話してたらきりないんで、
うん、
もう二度とピーチ乗らへんって思ってるんやけど。う
ん、やっぱ、ちゃんとしたところはそれなりにかかりますけど、やっぱいいんですね。
まあね、使い方なんでしょうけどね、それもね。
うん、うん、
それに合った人だけが使えばいいと思うんですけど。
そうですね。
うん、はい。ということで、はい、続いて、川又さんからいただきました。
はい。
兄2を拝聴しました。喉が枯れている兄さんに、お便りを多く読んでもらうと言われ、任せてくださいと言ったピチさんに不安しか感じなかった。そしたら案の定だった。え、私はもちろん読めますよ。と。もう一つ、わーい、兄さんに褒められた。でも、私の知識は浅く広くなので、専門的に語れるのがないのが痛いところです。ということで。
はい。
ピチさんに、
はい、
不安しか感じなかったけど、案の定だったっていうのは、まあ、あれの話ですね。
でも、ここでも早速、その喉が、の次がちょっと読めなかったんで、どうしようか思ったんですけど。
マジですか？枯れる、三髄片に固まるっていう字。
僕、かすれているから思ったんですけど。
かすれるっていうの、全然字が違いますやん。
いや、かすれる感じも知らないですけど、そういうニュアンスかな思ったんですよね。
ああ、枯渇の子ですよ。そういうもの分からない。枯渇っていう言葉も知らない。
あ、分かりますよ。
うん、
枯渇は分かりますけど、
うん、
枯渇の感じは知らないですね。
あ、全部読んでもらおうかな、これからね。
いや、やめてください。
まあ、この話はまた後で出てくるんで。
はい。
で、褒められたと、こう。
はい。
まあ、川又さんはいろいろ博識の高い人なんで。いろいろ話が合わせれる人やって言ったら、こう、専門的に語れるのがないと。
なことはないですね。
なことはない。すぐこんなこと言うんですよ、これは。
謙遜ですね。
謙遜なんですね。
はいはいはい。
謙遜しすぎたら逆にあれですよ。嫌味っぽいからね。
テストの時、勉強しないから勉強しないからって言って、いい点取る感じですかね。
そうそうそうそう。うん。ね、逆に、ピッチさんに対する嫌味になるんでね。気ぃつけてくださいね。
あ、はい。
はい。じゃあお願いします、次。
はい、虹パパ生活さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
第16回拝聴、ピッチカさんの断線の原因が分かって、小躍りしました。
おお、読めた。
この感じだと、コンセントもコードを引っ張って抜いてる可能性か。
はい、あー。コンセントはどうです？引っ張ってますの。
引っ張っ、気をつけるものもあります。ゲームとかは気をつけてますけど、
うん、
あれです、掃除機とかパーンって抜きますね。
あー、まあまあ、離れてる場合が多いから。
そうですね。
わからんこともないけど、
うん、
あ、でも、掃除機は、比較的、抜き差しするじゃないですか。
ええ。
他の家電ってあんま抜き差しせえへんから、
うん。
別に噛めへんやろうけど、頻繁にやるやつはやっぱ痛みますよ、多分。気ぃつけんと。
ですね。
うん。あれだって、昔あれの時、ファミコン時なんて必ずはこう断線してましたよ。
あの、アダプターとかですか？
アダプターの根元。してませんでした。
いや、ないですね。
あ、そう。大概の線が、アコが痛むんですよ。
メガドライバーありましたね。
ああ、んで、昔の AC アダプターってでかかったじゃないですか。
はいはいはい。
その分、多分ね、あの、線が細いから、うん、その対比でね、痛みやすかったんちゃうかなと思うんですよ。
そう。あの、アダプターで遊んでませんでした？あの、前が重たいじゃないですか、刺すところが。うん、で、線の根元引っ張ってくるくる回したらすごい、こう、重さで、なんかすごい回るんですよ。
いやいやいや、恐ろしいことせんといてください。
あれでなんか遊んでた記憶がありますね。スカマアダプターですよ。
ああ、いやでもそんな、あれ結構危ないでしょ。
危ないですよ。うん、もちろんぶつけたりはしませんよ、人に。
いや、それでも下手して自分に当たったら、刺さりますよ、あんな。
まあ、子供の時ですかね。やっぱりそういうことしますよ。
はい。続いて、隠れファンさんからいただきました。
はい。
はい。最後、石川ドミニクで、締めたと。
はい、これは狙ってやりましたから。任せてください。
うん。ちゃんと伝わったんですね。
そうです。でもほんま、石川ドミニクって聞こえますね、そう言うたら。
今どっちで言いました？
石川ドミニクで言いましたよ。
あ、そう。
はい。
石川ドミルクに聞こえましょう。
石川ドミニク。
あ、
これちょっと僕も、こう、使い分けていこうかなと思いますね。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。マメタさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ピチさんが最後あたりに言ってた話、理由はよくわからないんですが、CM や広告で iPhone や iPod のことを正式名称として使えないことがあるんですよね。CM でたまに話題のスマホとか、人気のスマホとかいう言葉が出るのはそのためです。
はい、ありがとうございます。
これ、なるほどって思いましたね。
ああ、そういうことなんですね。
そういえばそうですよね。話題のスマホとか、
うん。
人新スマホとかって。
うん。
あ、なんか、あるんでしょうね、言っちゃいけんのが。さっきのあの、やっぱり iPhone の。
新しい iPhone とか言ってましたよね、確か。
新しい iPod ですね。iPad。
ああ、iPad ね。はいはい。ね、まあまあ、いろいろ大人の事情っていうのがあるわけですね。うん。はい。
わからんすね、
まあ。まあですね。
はい。うん、
はい、じゃあ次もお願いします。
はい、ピチカードミルクさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
こちらがマナミのニサになります。名前の付け方が大好きです。パフューの妹分としてデビュー。もう一度言います。パフューの妹分としてデビュー。リサちゃんかわいい。かわいいよ、リサちゃん。
はい。
はい。ありがとうございます。
さっき、パフューって言ってます？
パフュームって言いましたよ。
ムーが全然聞こえんかったです、2回とも。パフュー、パフューって言って。
パフュ
ー。これ、マナミのリサの画像を載せてくれてますけど。
はいはいはい。
これ、順番通り、マナとミノリとリサ。
リサ。はい。の、うまいこと、マナミのリサってこう繋がってるじゃないですか。
うん。
なんか、オシャレな付き方じゃないですか。
オシャレかな。おっさんみたいですけどね。かぶせる感じがなんかおっさんみたいじゃないですか。
いやー、これ、うまいなーって思う、
ね。まあまあ、うまいっちゃうまいですけどね。
うん、
ちょうど3人並べれたからね。うん、これ、
はい、
右のリサちゃんがお気に入りですか？
かわいいじゃないですか。
まあまあ、これでも潜在写真なんでね。
まあそうですね。
うん、
多分声優さんっぽい感じがしてる。
ナオミさんみたいな人が一生懸命修正してる。
言っちゃいけないですよ、言っちゃい
けないですよ。僕でも、この写真デビュータラ、みのりちゃんかな。
ああ、そうですか。
うん。あ、でも、あ、でも、リサちゃんも可愛いですね。
でしょ？
うん。まなみちゃんがちょっと落ちますね。
あ、でも、いい写真もありましたね。
で
もやっぱ一番、最初に来る一人くんがあって、よう喋る子だったと思いますよ。
ああ。でも、みのりちゃん山口県出身ですよ。
見たですね。
うん。全然飽きません。広島出身の三人三世アイドルとか言ってるのに。
ですね。
うん。
まあ、広島アフターズスクール。まあ、ここほんまに、山口も広島みたいなもんですよ。
広島、山口の人に怒られますよ。
でも本当注意してみてください。本当になかなか面白いメンバーですよ。未だに頑張ってますか。
まあまあ広島でしか見れないんでしょ。
いや、まあ検索したら出てくるんじゃないですか。広島のためには頑張ってますよ。
はい。はい。あの、いやさがわ、まなみのりさを応援しております。
はい。はい。
もう一つ、ほな、お願いします。
はい。石川とみずさんからいただきました。ありがとうございます。バイオレンスジャックのゲームの話、これと合体してましたわ。
はい。これが、ゴーショーデンってやつですか？
はい。
の、
ゲームをアドバンスで言った、ここに書いてあるように、ダイナミックワールド RPG。
ほう。
こういうのがあったんですよ。本当に中井号の作品が合体してるようなゲームなんですよ。
あ、レジェンドオブダイナミックっていう。
すごいでしょ。
あ、すごいですね。
登場する RPG だったんですよ。
まあ、なるほどね。
そんなにまあ売れることもなく、静かに消えてったんですけど。
あ、まあゲームボーイアドバンスですからね。
そうですね。どこに向けたのかよくわからないですよね、これ。
アドバンスを、あんまり、この当時触れてなかったんで、後になって DS になってからちょこちょこ触ったぐらいだったんで、
うん、
なんか子供が遊ぶゲームっていうイメージだったんですよ。
うん、アドバンスって、まあ。そうだと思いますよ、
うん。そう考えるとターゲット像が全然ちゃうじゃないですか。
今見るとこれワクワクするでしょ。
今僕らが見たら僕ら世代に、訴求効果のある、デビルマンとかキューティーハニーとか、マジンガー Z にゲッターロボ？
ロボに。はい。あとバイオレンスジャックもい
ます。バイオレンスジャックに。うん。あ、まあ、それが全年齢対象ですからね。これでもデビルマンって、アニメのデビルマンじゃないですよね、これ。
そうです。長い後の、本ちゃん。ただ、そこまで、ただ仲間になるぐらいかな。
ああ、そうなんですね。
へ
え。面白くはなかった。
最初の方しかやってないね。そう。
見つけたらちょっとやってみたいな、これ。
あ、うん、なかなか、もうなかなか見つからんのじゃないですかね。
そうでしょうね。アドバンスのソフトなんて、たまにね、こう、ワゴンセール見るけど、どこ見ても同じようなやつしか売ってないですからね。
レギュラーしか残ってないですからね。
うん。
毎回毎回。
ですね。まあ、そういう、大阪やったら日本橋とか、そういうレトロゲームショップとか行けばあるんかもしれんけど。
そんなまあ値段も上がってないと思うんですけどね。
まあでしょうね。需要がね。
う
ん、
そうですね。
うん、
もうちょっとまた探しましょう。手放したんでまた探しますわ。
はい。
はい。
じゃあ続きまして、ミーさんからいただきました。
はい。
私も iPhone のライトニングケーブルをよく断線します。ピチさんだけじゃありません。今まで3本ぐらい壊しました。原因はケーブル挿したまま寝ながら iPhone 触るときにケーブルが引っ張らったり引っ張ったりってことでしょうね、
うん、
ケーブルを引っ張ったり横向けたときにケーブルが曲がってしまうからだと思います。ちょ、もう一回読むか。原因はケーブル挿したまま寝ながらiPhone 触るときにケーブルが引っ張らたり。
ずるいなぁ。
じゃ、これはなんて読めばいい？ケーブル。
引っ張ったりですね。
ケーブルを引っ張ったり。
はい。
横向けたときにケーブルが曲がってしまうからだと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはわかりますわ。
あ、まあ、だから、いや、わかりますじゃない。これ、PG さんのとは違って、こう寝ながらやってしまって。
はい。
こうたまたまそうなってしまうことがあってってことでしょ？
いや、僕もまあ引っ張るのもありますけど、うん、やっぱりこう iPhone をこう置いてくるくる回ってしまうんですよ。こう、時間見て戻して、時間見て戻してっていうやつしたら、
うん、
したらケーブルがやっぱりくるくる回ってますもん。
回るかな？
回るの回ります。
普通の家電のね。
ええ。
あれはぐるくる回るじゃないですか、受話器は。
まあ、あんなイメージですよ。イメージ的には。
なるかな？
なります、なります。あれが男性の原因ですもん。
ほんまかな。
ほんまですよ。
そう。いや、他にそんな人がおるかどうか。
はい、ま、いや、ミーさんいらっしゃるじゃないですか。
いや、ミーさんはそういうこまで言ってないじゃないですか。
あ、そうか。
うん。
あ、でもそういうことだと思いますよ。
横向けた時にケーブルが曲がってしまうとか、寝ながら iPhone 触る時にケーブル引っ張ってしまったりとかいうことです。
あ、
ピーチさんとは違う。
あ、はい。
はい。ね、あ、まあまあ言うても、それでも3本壊してますからね。
でしょ？結構な数ですよ。
うん、まあ。ミーさんもちょっと、 そっち方面の方なんですね。はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい、マオさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
16回アニツ拝聴、コードリ読めるか問題、ツイッターのアンケート機能で解決です。ピチカートさん、読めなかった漢字は次回から書き取り100回ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、僕今日ずっと見直してて、
うん。
あ、そうそう、こういう書き込みあったわと思って、これを思い出して、今日急遽、
はいはい。
昼過ぎにアンケートしまして。
あ、僕も答えましたよ。読めるって答えましたよ。
嘘？
もう読めますじゃん、僕。
え、ピッチさん読めないの方にしたんじゃないんですか？
いや、読めるってしましたよ。
あ、仲間増やそうと思って、少しでもパーセント増やそうとしてるのかと思ったんやけど。
だって今は現在では読めるじゃないですか。
あ、そう。え、ほんなら、これで結果から言いますとね。あの、最終得票数が40票、最終票が40票ありまして。
来たんですか？はい。
93% が読めます。
はいはい。
で、7% が読めませんなんですね。
7% いらっしゃるんですからね。
これ、だから僕ちょっとびっくりして、
ええ。
あ、でもこのうちの一人はピチさんなんやろなと思ってたんですよ。
だって僕はもう覚えましたから。
あ、そう。ほんなピチさん以外に3人いたってことか。
そうです。
まあでも、みんな読めへんって言ってたでしょ、ピーさん。習ってない。誰も習ってないからみんな読めへんって言ってたでしょ。
いやいや、まあ僕らの地方では多分これ習ってないです。ちょっと国語遅れとったんかもしれないですね。
40人中37人が読めるって言ってますからね。まあこれで結論が出ましたんで。
あ、はい。
はい。
書き取り100回ですね。
書き取り100回です。
はい。
はい。続きまして、ケンタロウさんからいただきました。徳島ボルティスは、コミア88で、ニジパワーさんが話していた、まさに大塚製薬が母体クラブです。ボルティスは、ボート、渦、ナルト、なんて読んだらいいの？ボート、渦、カッコ、ナルト、には、ティス、トサ、イオ、ああ、だから、こ
う。頭じゃないですか、
頭文字ですね。うん。ボルティスの、ボート、V-O-R-T は渦っていう意味で、はいはい、後ろの T-I-S は土佐と伊予と讃岐。讃岐読めました？
読めなかった
です。うわ、これ読んでもらうべきやった
よ。でもそう言われたら讃岐うどんとかの讃岐ですね。
そうそうそ
う。
う
ん。
の、T と I と S の頭文字だったはずと。で、当時は唯一の四国クラブだった名残ですね、と。だから、要は、こう、徳島のクラブやけど、四国唯一だったんで、四国全体を代表したクラブっていうことで、土佐は何県ですか？
土佐？
うん。
高知じゃないですか。
おう、伊予は？
松本ですか？
松本って何？
松本いいよ。
そっちか。
いや、もう、キリはちょっと苦手なんですよ。
ああ、まあ、いいよは、愛媛ですね。
愛媛、はいはい。
うん。で、さぬきが？
うどんのとこですよ。
うどんのとこ何県ですか？
ちょっと今、地図がないんですよ。
わかるでしょ、さぬきは。
さぬきはですね。言われたらわかります
よ。結局、土佐しかわからんかったんですね。さぬきが香川ですね。
ああ、はいはい、
の頭文字を取って、まあ、四国全体の代表的クラブやったっていう名残っていう話で。
うん、なんでボルテス5じゃ言うことじゃないですか。
あれはボルテスやけど、こっちはボルティスやから。うん。
よー。知ってますよね、こういうの。
ね、さすがですね。うん、ほんで、次が、その、もう一回、ケンタロウさんで、はい、J リーグ界で語ったように、地域性が出る J リーグなんですよ、と、クラブ名の由来みたいなものにも触れればよかった、と、
うん
うん。この辺の話、面白いですね。
広島は、サンフレッチ広島なんですよ。
うん。
サンフレッチってよく聞くんですよ。なんか、ジュースかなんかだったかな。
あ、そうなんですか？
だったような気がするんですけど。だからちっちゃい頃よく聞く名前で、それでなんか、サッカーの名前がサンフレッチになっとったんで、 おっていう感じだったんですけどね。何やろサンフレッチ、ちょっと忘れたな。
コンサドーレの。
はい。
コンサドーレはどこでしたっけ？
なぜコンサドーレって？
ちょっと待ってよ。前に話したやつですやん。コンササポって言ってたやつ。
今ちょっと今サンフレッチって言ったんで、ちょっと。
コンサドーレは札幌ですよ。
はい、あ、いや。
うん。コンサドーレ札幌は、由来があるんですよ。
それ前言いましたっけ？
言ってない。
コンサドーレ。
コンサドーレ。どっから来てるでしょう？
コンサドーレ。
ドサンコから来てるんですけどね。
ほんまですか？
うん、ほんまですよ。
コンサドーレとドサンコ。
ドサンコ、ドサンコ、ドサンコ、ドサンコ、サドーレ、ドサンコだ。
むちゃくちゃやないですか？
いや、ほんまですよ。
そうなんですか？
間違えてたらやばいな。ドサンコ、コンサドーレ。絶対こっから来てるはずです。ドサンコを、あ、逆さ読みですわ。
全然違うじゃないですか。
に、惜しかったじゃないですか。ドサンコを逆さまから読むと、コンサドになるから、それで、ラテン語で頑張れっていう意味も合わさってるらしいですよ。
いや、で、さっきのサンフレッチの意味を今ちょっと調べたんですけど、
うん。
3は数字の3。
うん。
フレッチはイタリア語で、や。
うん。
複数形。
うん。
モーリの3本の矢の。
違う、モーリの誰さんですか？
でも。
広島の人でしょ、あなた。
モーリ名刺しか。
で、元成でしょ？
元成って言うんですか、これ。
そうそうそう、元成。三本の矢で有名じゃないですか。
の三本の矢の、孤児にちなむと言われてますって書いてますね。うん、
全然ジュース関係ない。
関係なかったですね。
よかったですね、ちゃんと調べて。
よかったですね、うん。何がジュースだね。
このように我々がサッカー語るとむちゃくちゃになるんで、あのもう一回ケンタロウさん来てもでもう一回ちょっとね。
怒られますね、これ。
だから、このドアラジで、今週、あの、オープニングで、
はい。
あの、ポメスケドンさんが喋ってて、で、それで、こう、はい、ドアラジ勢が偉い、サッカー話もっと聞きたいって言ってたんで、
うん。
うん。サッカーに関しては、まだまだ需要あるんちゃいます？
僕らも勉強する部分がありますからね、たくさん。です
ね。あ、でも、言ってた、バルセロナ。
はいはい。
は、どこの、クラブチームか分かりますか？
リオの咲く頃、バルセロナですよね。
ん？リオ？
リオの、なんかそういう歌がなかったですか？リオ？光源氏歌ってませんでしたっけ？
え？そんなんあります？リオって何です
か？いや、分かんないですけど、リオの咲く頃、バルセロナという歌があったような記憶があるんですけど。
なん、リオの咲く頃？
ね。またすぐ調べて。
バルセロナって何それ？
光源氏の歌だった気がするんですよ。ちゃいますかね。
リラの咲く頃。
光源氏バルセロナだな。
リラですよ、リラ。
あんな、惜しいですね。
惜しいけど、全然。え、リラって何ですか？
あ、ほんとだ。リラの咲く頃バルセロナへって言ったんですね。
うん。
全然ちゃうじゃないですか。
ああ、まあいいや。
はい、うん。
はい、スペインですね。はい。
はい。
じゃあ続きまして。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。花代さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
DQ10 のプレイヤーの年齢層って幅広いですよね。前にいたチームの、小学校4年生の子。長く休止してて、この前復帰してたけど、今今6年生になって、少し大人びた会話をしてました。戦いも上手くなってたな。私もリアルのレベルも上げなきゃです。
はい、ありがとうございます。これ何の話からこう来たんでしょう。
まあ、プレイヤーとか広いっていうことですね。
え、そんな話しましたっけ？
ちょっと今覚えてないですけど。
あれ、ドアラジと間違えてんのかな？こんな話しましたっけ？
覚えてないです。
ドラクエ10の話したっけな？
まあ、あったんですかね。
あったんですかね。まあ、うん。
でも、小学校4年生のことチャットをするんですね。
ああ、結構いてるみたいですよ。小学生がやってたっていうの。
僕よく聞くんです。僕出会ったことがないですね。
あ、僕もないですね。
時間的なもんなんですかね、やっぱ。
ああ、もうそれもあるでしょうね。
その、いわゆるちょっと、まあ、変な人いますか、そういう、その、やっぱ同年代とか以外はあんま僕、交流したことがないんですよね。
ああ。前のチームでね、ええ、その、親子でね、母親と小学生とで、チームに入るみたいな感じの話があって、
はい。
で、小学生がおったら気使うかな、みたいな話になった、ようなこともあったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。結果入らなかったんですけど、
ええ。
うん。その、いや、僕は別にどっちでも分かったんですけど、小学生やったら小学生の話合わせればいいし、
うん。
うん。ただまあ、大人の会話しにくいっていうのもあるけど、
あ、まあ、変なこと言うやつおりますもんね。
うん。別にそれは、それでね、小学生がいると分かれば、小学生の会話すればいいしね。
おー。うん、
ただ、今、あれですやん。履歴が残りますやん。
はいはいはい、はい。
スマホで見れてしまうんで、
ええ。
だから、チムチャでは一切そういうね、変なことは言えなくなりましたけど。
うん、なるほど。あ、そうか、そういうのもありますね。
前にね、僕とな、誰やったかな、誰か3人ぐらいでね、ちょっと下系の話をしてて、チムチャでね。
はいはい。
で、当時、そんなん、そこの場に行ってる人しか見れないんで、その、何も考えずに喋ってたら、コンビスケドンさんが入ってきたんですね。
はいはい。
で、ぶわーっと思ってびっくりしたんやけど、ああ、お強い、旦那の方やからよかった、思って。あ、びっくりしたって言ったら、嫁は横で見てますって言って。ああ、と思って。
そんなどぎつい話をした
んですか？そんなどぎつくないですよ。
ああ。
うん。うん。優しい感じのやつです。
はい、あれも、そういうのちょっと考えていかなきゃいけないところですね。
まあね。うん。まあまあ、でも、一切禁じるのもあれやし、
うん、
うん。柔らかい感じでね、誰も傷つかないような感じの話やったらいいんちゃいます
か？いや、その辺、やっぱり、近所とか小4とか6の子を歩いたりして、まあ、うん、挨拶したりするんですけど、
うん、
ものすごい幼いんですけど、
うん、
こんなこともドラクエしとんですね。
ああ、それはしてんちゃいます？
プレイをしたらやっぱちゃんとするんでしょうね。
うん。
ちょっとまあ、この、近所の目で見るとなんか信じられないなという感じにやっぱりなるんですよね。
ああ。まあそうですね。でも僕らが子供の頃にもしドラクエ10があったらやってたでしょ。
死ぬほどやっとったでしょうね。
うん。それと一緒ですよ。
なるほど。わかりました。
はい。
はい。
続きまして、虹パパ生活さんからいただきました。
はい。
あれ、モンゲの話はどっちやっけ？モンゲは言いますっていう感じで、イヤサガとコメア88のハッシュタグついてたんですけど、
はい、コメアではさすがにモンゲ言いませんよね。
言いませんね。うん、まあだからコメアの方では読めないんで、これはこっちだけで言いますけど、
うん、まあモンゲ通じますね、ニジパパさんには。
ああ、四国と広島には通じるってことなのかな？
うん。
うん、他に反応がなかったんで、わかんないですけど。
まあ、全国じゃないですね、モンゲは。
ああ、ですね、うん。少なくとも関西では聞いたことないんで。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、ちょっとびっくりですわ。
じゃあ次お願いします。
はい、ユンユンさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
自衛を継いだ男たち。めちゃんこ面白かったです。カットの少ない方から聞かせてもらえて、またカットの多い方を聞いて楽しみたいと思います。ビチカさんの久々にいいタイトルだ、出した時のドヤ感がすごいのに、二人がスーしてたのに受けました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よう気づいてくれましたね。
うん、っていうか、これはね、
ええ、
これこそコメア88の方なんでね。いやさがって書いてるけど。
本当だ。
うん、もうこれ書いてしもてるから、もうこっちで読んだけど、うん、聞いてる人、コメア88聞いてない人にはこれさっぱりわからん話なんで。
さすがユンユンさんですね。
さすがですね、うん。
普通に読んでますけど、そういやそうですね。
うん。で、カットの少ない方っていうのは多分、 ニジパワさんの方から聞いたと思うんですけど、
はいはい。
コメア88の方は、その、カットしまくりますとか言ってたのに、意外と切るとこなくて、うん、ほとんどカットはしてなかったんで、
はいはいはい。
ただ、その、ニジパワさんの方聞いてびっくりしたんですけど、丸々使ってましたね、その、うちのオープニングとエンディングを。あの辺切るんかなと思ったら、そのまま使ってたんでびっくりしたんですけど。
時間もちょっとしか変わってなかったですよね。
あーですね、
うん。
うん。まあまあ、うん。
あとこれ、ほんまスルーしてましたね、僕の。
ん?
ドヤで言ったんですけど。
いや、そんなことないですよ。僕ら二人とも、おー、いいの出たって言ってましたよ。
なんか僕、改めてでもささっと終わったなと思ったんですけど。
いやいや、いいの決まったから、あれ以上はないじゃないですか。これで行きましょうっていう感じで。
あ、まあタイトルにもなりましたしね。
うん、そうそうそう。うん。
よかったっすな。
はい。
はい。
続いて、隠れファンさんからいただきました。将棋臨海、ドリフ、面白かったですね。でも、ピーチさんのバリウム吸ったら声変わるじゃないですか、を兄さんが。してた。これなんか抜けてますね。スルーしてたってことかな。
はあ、
うん。バリウム吸ってもゲップしか出ない。と書いて、いただきました。ありがとうございます。
は
い、
あります。
まず、この、将棋林の将
はい。
が、僕は小さい方にしてるんやけど、隠れファンさんは、その、
少ない
方にしてるんですね。
はいはい。
これ僕迷ったんですよ。最初。少ない方にした方が、少林寺みたいにちょっとかっこいいじゃないですか。
ああ、いやいや。
にしようかなって思ったんやけど、
ええ、
大義林に対する小義林なんで、
うん、
やっぱり大きいに対したら小さいやろうと思って、
はいはいはい、
小さい方にはしたんですね。
うん。
うん。もともと、高次元じゃない、高次林から来てるんで、
はいはい。
うん、高次林、大義林、小義林なんで、
うん。
うん。っていうことで、まあ、一応正式には小さいっていう方にしときます。
はいはいはい。
はい。あと、この、ピーチさんの、バリウム吸ったら声変わるじゃないですかって、僕ね、はいはい、これ、はい、スルーじゃなくて、まるっきり気づいてなかったんですよ。
まあ、これ、あとも何件かありましたね。
あと何件かありましたけど、
ええ、
編集の段階で初めて気づいて、
ええ、
うわ、こんなこと言ってるわと思ってびっくりしたんですよ。
これ、ちゃんとパスも送ったのに、
全然気づかなかったでしょ。
全然気づかなかったですね。
うん。まあ、バリウムで、ね、ゲップしか出ないっていうか、バリウムはゲップは出ないですけどね。
この間、僕も健康診断で飲みましたから、
うん。
多分、それがあったんでしょうね、頭に。うん、
胃袋を大きくする、ね、薬ですね。
はいはいはい。
あれでゲップ我慢するからね、バリウム飲んだ時に。
そうですね。
うん。いやー、これはほんまに僕も気づかなかった。恥ずかしいな。
いや、僕が一番恥ずかしいぞ。
はい、
バリューフって。
はい。続いて、ピスケさんからいただきました。わーい、ドアラジ番外編とイヤサがどちらも更新されてるホクホクといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドアラジ番外編、さっきも収録してきたんですけど、
いつものパターンですね。
いつものパターンですね。
はい。
ドアラジのね、ドアラジというか、ドラクエのね、6をね、進捗っていうか、こう、プレイを、全部、僕が発表していってるんですけど、その、多分聞いてない人もいっぱいいてると思うんですよ。
はい。まあ、それはそうでしょうね。
うん。うん、ただね、ドラクエ6って意外と人気がないんですよね。
いや、まあ、他のシリーズに比べるというところでですね。
そうそうそう。
うん、
セブンと並べて、セブン6あたりのドラクエって。
僕の好きな、僕6、7どっちも好きなんですけどね。
うん。やけど、僕もね、やるまでは、6って思ってたんですよ。
ええ。
もう全然内容覚えてないし、何が、その、どうやったか覚えてないから、
うん、
面白くなるかなっていうのはちょっと不安やったんですけど、
はいはいはい、
やってみたらね、 まあ、ドラクエ6がおもろいのはそうやけど、
うん、
まあ、そこそこハプニングとかもあって、
うん、
まあ、おもろいんですよね、やっぱり。
うん。
うん、だから、あ、6やったらええわって思ってる人も、ぜひ、ちょっとね、もう今すでに14回までいけるんで、聞くの大変かもしれんけど、まあ、ぜひ、やったことない人にとってはネタバレかもしれんけど、
うん、
まあ、ぜひ、ちょっと聞いてほしいですね。
やっぱ大人なって感じ取るのも全然ちゃいますからね。
うん。6を見直しますよ、みんな。
うん。
うん。ほんま6面白いですわ。
ですね。
うん。まあ、もうちょっとで終わりますんで。
はい。
はい。皆さん、ぜひ、追いついてください。まあ、ピスケさんね、4の時からね、面白い面白いって言ってくれて
たんで。ありがたいですね。
うん。ねえ。
こんなに喜んでくれたらめちゃめちゃ嬉しいですね。
嬉しいですね。うん。はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。のみすけさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
今回何度目だの、天空の城ラピュタが初めてテレビ放送された頃、友達がルパンのパクリと怒っていたな。ラピュタのロボット兵がルパンの最終回に登場したロボットのデザインの流用だったか、当時は宮崎駿の名前がそこまで認知されなかったというのもあるけど。で、続けていきますね。
はい。
ピチカードミルさん、ナヤも読めなかったが、ゼニカタ警部のナヤゴロウさんのナヤも読めなかった。
はい、ありがとうございます。
ナヤゴロウさん、これなんで読めなかったんだろう。疲れとったんですね。
いやー、何を言ってるのか分からなかったですからね。漢字を見てなかったから。
うん。農屋とか言ってたよ
ね。なんか言ってましたね。
ええ、う
ん。まずこうラピュタが、
はいはいはい、
その初めてテレビ放送された時に、友達がルパンのパクリって怒ってたと、これ前に前回の将棋林の時にルパンでピチさんが言ってたんですけど、
はいはい、
ピチさんがぜひ見てくださいって言ってて、で見ますとか言ったけどどうやって見たらいいかわからんから、
はいはいはい、
口だけで返事してたんですけど。
僕
ちょうどね、
はいはい、
今 DTV を契約してるんですよ、
ド
コモのいわゆる映像配信サービスなんですけど、うん、
はいはいはい、
それをね、そのウォーキングデッドが見たいために契約してるんですけど、ちょっと検索してみよう思ってルパンで検索したら、シーズン1も2も全話入ってたんですよ。
めちゃくちゃいいですね。
めちゃめちゃ良かったですね。で、それで言われたやつを、見てみたんですよ。
はいはいはい。
うん。ほんまにラピュタのロボット出てきますね。
時系列で言うと、こっちの方が早いですからね、ルパンの方が。
まあまあ、そらそうですね。
あれがあって、ナウシカがあって、ラピュタですからね。それはまあ、この、ルパンファンなんでしょうね。パクリと怒ってたのは。
そうですね、
うん。
言ったらね、ラピュタもね、ちょっとあれに近いんですよ、あのロボットに。ラピュタじゃない、ナウシカの、巨神兵。
はいはいはいはい。
あれも、あのロボットに近いんですよ。
あ、そう、ちょっと、ナウシカちょっとよくわからないんですけど、そんなのがおるんですね。
おるんですよ、巨神兵っていうのがね。
は
いはいはい、めちゃめちゃ巨大なんですけど、
はいはいはい、はい。
骨はあんな感じやし、
うん、
漫画の方に出てくる巨神兵は、だいぶあのロボットに近いですよ。
あー、見た目は。なるほど。
うん。っていうことなんで。まあまあ、ほんで、ロボットの方が最終回なんですね、確か。
そうですね。さらば愛しきルパン、ね。
うん。あれ、で、見ました、見ました。
お
ぉ。あれがね、
ええ、
まあまあ、ようできてますわ。
でしょ？
うん。
とても20分の、まあ、アニメじゃないっしょ。
ですね。
内容が濃くて。
内容じゃないですね。内容ははっきり言って、ストーリーは、
ええ、
知れてますわ。
最
終回にふさわしいかって言われたら、ええ、ただ単に偽物のルパンが出てきて、
ええ、
偽物やったっていうのが終わりですやん。
違うんですよ。あれも奥が深いんですよ。要は宮崎駿がその前の死の翼アルバトロスも見ました？
見ましたよ。
まああれもよかった、いい出来だった
で
しょ。
どっちか言ったらそっちの方が良かったですね。あれはめちゃめちゃようできてました。
でしょ
う。うん。
本当宇宙船もありの、うん、ですね。あれは、要は、宮崎駿が、
宮崎駿の描くルパン像と、うん、パート2の作ってる人のルパン像でやっぱり違うわけなんですよ。
うん、
だけど宮崎駿はなんじゃこのルパンはいうことでやっぱ不満がすごいあったらしいんですよ。
うん、
あのパート2、まあ、人気はあるもののですね、
うん。
こんなルパンじゃないいうことで、まあ、どういうタイミングかわからないんですよ。この2話やることになって、
うん、
宮崎駿を描いたルパンを出してきたわけなんですよね。
うん、
で、あの偽物のルパンも、結局はこのシーズン2を通してこんなルパンじゃない、今までのルパンは偽物だっていう部分を出してきたらしいんですって。うん、気持ち的にですね、
うん。
それでやっぱりパート2作ってる人もなんか、それを出されたらやっぱり怒るじゃないですか。今こう100何話作ってきた中ですね。
うん、
これなんかルパンじゃないって言われたら怒るわけなんで、結構その辺で揉めたらしいんですよ。
ああ
。ただ出したら出したらやっぱりその2話ってすごい人気があるんで、
うん、
難しいとこなんですよね。
でもちょっと僕びっくりしたんですけど、
ええ、
その、ルパンのシーズン2って、
ええ、
155話もあるんですね。
そう、長かったですよ。
3年ですやん。3年以上ですやん。うん、
ええ。
すごくないですか、これ。毎週1でやってたってことでしょ？
そうそうそう。
すごい長いですね。
あ、もう長かったイメージありますよ。
あ、そう、こんなに長かったんか。ほんなら、ドラえもんとかサザエさんぐらいの感じで終わりない感じでやってたんですね。
まあ、まあでも3年言うたら、あ、でもちっちゃい頃3年長かったですね。
3年続けるってことはどこまででも続けるような感じですやん。
まあ、うるせえやつだのぐらいな感じでしたね。
ああ、はいはいはいはい。
でも確かにパート2ってやっぱり面白い、商業的には成功したんですけどね。
うん、
その、ルパンの人気であるとか、その、形付けとるじゃないですか。
うん、
だけど、その、やっぱ原作としてのルパン像とやっぱりちょっと違ってたんで、
うん、
好きな人はその辺に不満を持っていたみたいなんですよね。
ああ、
うん。
これでもその、死の翼アルバトロスは、
ええ。
アクション的にもほんまに優れてて、
うん。
うん、そう、言った通り、あれと同じ感じですよね。あの、カリオストロと同じようなアクションの、
ね、
うんうん、描き方なんで、
うん、
まあまあ、ようできてるなと思いましたね。
だって、なんか、これもよう知ったんですけど、当初のセル画の枚数も普通の30分アニメの2倍使ってるらしいんですって。
あ、そうですよ。だから僕もちょろっとね、他の、その、二期のやつ見たんですけど、
ええ、
全然動きが違いますもん。
もう、キャラデザとかも違うでしょ、
全然。全然違いますね。
あれ、声優の指示、声優さんにも指示出してるみたいなんですよ。
うん。
こういう、今、そのパート2のルパンの方が違うんで、落ち着いた感じの、うん、30代のその余裕を持った大人でやってくれとか、
うん。
そういう形でやっぱ指示して、指導してるみたいですね。
うん。いや、ただね、
うん。
それを他の監督さんと同じような感じで、期間でね、作ってるんやったらいいけど、絶対コストも期間も、
まあそうですね。
2倍3倍かかってるはずじゃないですか。
そうですね。
うん。
まあそれを合わせたらちょっとずるいはずるいですけどね。
それはずるいですよ。
うん。それは毎週やって頑張って3年もやって、人気をここまで持ってきてるわけですからね。
うんですね。うん、で、最終話のね、その、サラバイト式ルパン。
ルパン、はい。
最終回やから、そのタイトルがついたんやろうけど、
ええ、
ルパン全然サラバじゃないですよ。ただ単に偽物のルパンが悪さしたから、懲らしめて終わりじゃないですか。
ええ、はいはいはい。
なんで、あれで僕ちょっと、あれ内容的になんじゃこらってなったんですよ。
まあ、その辺が、宮崎さんとどの辺の、一文着あったとこじゃないですか。
いや、だからあのロボットは素晴らしいし、
ええ、
島本すみさんも出てるから、
うん、
あのキャラクターも、うん。
まんまナウシカでしょ。
ナウシカっていうか、まあ、クラリスっていうか。
あ、そう、クラリスね。
うん。なんで、
最後のその、登場した時の本物ルパンってめっちゃかっこよくなったんですか。
ああ、かっこいいですね。
次元もそうですし、ゴイモンもそうですし。
うん。
うん、
いや、ほんでね、その後で、ピチさんの好きな一期の方を見たんですよ。
ええ。
で、一期のね、1話を見たんですよ。
見ましたか？ルパンは燃えているか。
あの1話何なんですか、あれ。
え、何すか？めっちゃかっこいいじゃないですか。
いや、かっこいいけど、なんで1話から 泥棒一つもせずにレースしてるんですか、彼は。
いや、だって、F1 のライセンス持ってますからね、ルパンは。
いや、だからって、うん、アルセーヌ・ルパンの三世でしょ、
ええ、
そういう、看板を掲げて、第1話が始まって、なんで F1 レースをしてるんですか。
あれは、
びっくりして、なんで、で、しかも次元が途中で割って入って、次元と交代したじゃないですか。
ええー。
次元も F1 並みなんですか？
なんか銭形警部は F1 並みの上手さでしたか？
なんなんや、これ、と思って。
まあでも結局あれです、あのおっさんの罠にわざとハマってあげて、
うん。
うん、滅ぼしたわけですからね。
うん。あんなん、だいぶ話が進んでからの移植の話じゃないですか。なんですか。なんで一話、誰もルパンを知らん状態で。
状態ですかね。
いるのに。
だからもうあれ、ほんまに子供向けじゃなくて、本当に、大人向けに作ってるわけですかね。
ああ、そうですね。
あ、もう、セリフ回しとかかっこよくなったんですか？
まあ、かっこいいですね。絵も、モンキーパンチの絵にかなり近いし。
うん。
うん。
藤子ちゃんの体をペンでされたら山あり谷あり、ちょっとアクシデントがみたいな感じで、ちょっとエッチなこと言ったり。
なあ、そうですね。
うまいなあ、思うて。
2話の超能力のやつも見たけど、
はい、
うん、あれも、結構ね、藤子ちゃん、ね、脱がされてますからね。
あれが2話です、クラス。すんごいクラスの話。
あーですね。
あんなが中盤まで続きますからね。
うん、ただ単にトリック暴いたとか言って、こう、ガラスの板の上に乗ってたから空中に浮いてるように見えたとか、そういう風にトリック暴いていくんかと思ったら、
ええ、
急になんか、防弾皮膚みたいな。何そのとんでも科学っていう感じのが出てきましたけど。
でも、藤子ちゃんも二人の男を愛してしまったのみたいなこと言ってたでしょ？
ああ、言ってましたね。
うん、いやー、かわいいっすよ、藤子ちゃん。
はい。
皆さんもやっぱり機会があったら見てほしいですね。
ああ、そうですね。ルパンね。やっぱり僕言った通り、オープニングのルパン・ザ・サード。
ええ。
ああ、やっぱかっこいいし。
でしょ
う。うん。ダバダバダバダバと。あ、こう大好きなんですよ。
あれ3話か4話ぐらいでまた変わりますからね。
そうでしたっけ？
ですね。うん。キャラクターを紹介する形になるんですよ。
ああ、そうなんですね。
ええ、セリフが入って。
うん、で、エンディングはやっぱね、名曲ですね、あれ。
ですね。
神曲ですよね、あれはね。
あれも、パターン、何パターンがあるんですよ。その、エンジンの音が入ったり入らんかったり。
へぇ、
そこを見た、聞き比べてみた方がいいですね。
ああ、なるほど。
で、はい、結構、兄さんが見とるやつは多分修正されとるかもしれないんですけど、
うん。
結構今使っちゃいけん言葉とか、バンバン言ってますからね。
ああ、まあ、当時はね。
で、うん、そこを、多分再放送がピートが入っとるんですよ。
はいはいはい。
それが、はい、DVD とか入ってないですからね。
うん。
まあ時代ですよね。
ですね。いや、テレビ放映じゃないから使えてるんちゃうかな。
うん。大人になった今見たら本当面白いですから。
そうですね。
絶対見た方がいいですね。そのパート2よりパート1、初代の方ですね。
ああ、そうですね。
はい。これちょっと少しずつ語っていきましょうよ。
そうですね、うん。まあ僕もちょこちょこ見ていきますわ。
はい。
うん。DTV で500円で見れますんで。
はいはい。
はい。皆さん、まあ他のやつでも結構見れると思うけど、ルパンは。
うん。
うん。一回ちょっと検索してみてください。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。